こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は一般社団法人子どもの味方プロジェクトから堀川愛さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
実はですね、堀川さんには、はい、出来たてほやほや届けていただきました、はい、子どもの島沖縄子どもの味方であるためにという本が出版されたということなんですけれども、はい、もう今まさに届いたばっかりなんですよね。
そうですね、はい、印刷会社から直接届きました。
もうほやほやを届けていただいたんですけれども、はい、子どもの味方であるためにというこのサブタイトルから、はい、子どもに関する取り組みを堀川さんずっとなさってるんですよね。
はい、そうですね、
それが一般社団法人子どもの味方プロジェクト、はい、ということなんですけれども、まずはこの子どもの味方プロジェクトってどういうことなさってるんですか。子どもの味方であるっていうのはなんとなくわかるんですけど、ちょっと大きくて。
はいはい、そうですね。はい、法人としての活動としては、制度の狭間に落ちてしまう子どもたちのための、民間の子どもシェルターの運営を主にやっております。
はい。民間の子どもシェルター。
はい、そうです。
つまり、何か困っている子どもがいたときに一時保護したりとか。
そうですね、はいはい。
っていうことですね。
はい、一緒に生活したり、自立までを支えて、はい、うちの法人に関わった子どもたちは、うちの子どもたちという認識なので、一生付き合っていく付き合いをやろうというふうにやっております。
ということは、堀川さんは、代表でありつつ、はい、うん、お母さん。
ああ、そうかもしれないですね。来る子たちのお母さん的存在でやらせてもらってます。
で、この、制度の狭間からこぼれ落ちてしまう子、はいはい、っておっしゃったんですけど、うん、ちょっと私よくわからないんですけれども、どういうことなんですか。
わかりやすく言うと、うん、まあ、子どもたちのそのシェルターに来るような子たちって虐待されていたりネグレクトだったりいろいろあるんですが、うん、一番わかりやすいのは、虐待が例えば今現在身体にこう暴力を振るわれているとかいう子たちが、助けてっていうと、日本には児童相談所という仕組みがあるので、はい、児童相談所さんが一時保護とかっていう形で、措置を取れるんですね、うん、なんですけど、例えば、その虐待が1年前まではずっと頻繁にあったけど、うん、だんだん子どもたちの年齢が上がってきて、うん、親から殴られる時間夜間が多いですけど、はい、お外に出て逃げる、暴力を振るわないれないように立ち回れるようになってくる、
自衛をし始めるんですね。
そうです、そうです。年齢が上がるとね、小さい頃はね、はい、自宅で過ごすしかないわけで、はい、それが大きくなってきて、うんうん、ね、酔っ払った加害親が帰ってくる時間に家にいなければ殴られないので、うん、で殴られないように頑張って逃げ回ってって期間が空けば空くほど、リアルタイムに今虐待を受けていない子って緊急措置取れないんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、はい。
へー、
よっぽどじゃない限り無理ですね。
いや、でも根底には、まあ、彼らがそういう夜ね、はい、まあ、いわゆる深夜徘徊とかって言われるケースですよね、
うんうん、そうです、そうです。
そういう行動に出る、じゃあ根底は何なのかっていうことですよね、はい、
そうなんです。だから結局深夜徘徊をやめさせようねとかっていう活動すごくありますけど、はいはい、じゃあこの子たち実は何で出てたんだろうってことに私たちは目を向けたことがあっただろうかっていう話だったりします。
やっぱり理由があるから、うん、っていうことですよね。
そういうことです。
でもじゃあそうなると年齢も上がってきて、はい、そうするとじゃあもう未成年って言えるか言えないかギリギリのラインとかってあったり、
19歳とか
しますよね。
はい、します、します。
でもその子たちは、でも助けてっていう時もありますよね。
そうなんですよ。当然あって、うちのシェルターにも19歳の子来てたりしましたけど、うん、日本の法律では子供って18歳までって定義づけられているので、19歳の子現状で虐待されてても児童相談所は取れないです。こういう子たちが制度の狭間の子たちです。
なるほどね、はい。たくさんいそうですね。
たくさんいますね。いや、たくさんいてほしくないんですけど、はいはい、実際こう支援始めてみてから、はい、一人の子のために始めたシェルターだったんですけど、うん、そういう子たちがここにもいるよ、あそこにもいるよって子どもたちのネットワークで情報が集まってきて、うん、あの子のことも助けてほしい、この子のことも気にかけてほしいっていうのは、今もう子どもたちからの情報収入動いてます。
すごい、子どもたちってつながってるんですね。
つながってますね、はい、
でもそれって、はい、大人には見えない部分じゃないですか。
そうなんですよ、
まあ、私ももう大人って言われるようになって長くなりますけど、はい、あ、やっぱりその大人と子どもって何か明らかに線が引かれてる部分ってあるのかもしれないですね。
うん、そうですね。なんか大人に頼ってもどうにもならないと思ってたっていうふうに大体みんな言いますね、うん、
なんかショック。
そう、ちょっと悲しいです。
ちょっとじゃないな。 じゃあ自分が、まあ、子どもたちにね、すべての子どもたちに信頼されてるのかどうかっていうのは、うん、まあね、すべてっていうのはないかもしれないけど、はい、もしかしたらあの人に言ったら何か助かる手立てとかを知ることができるかもしれないとか、うんうんうん、そういうふうにこう思われない大人の方がなんと多いことよっていうことかもしれない。
そう、でも私たちのところに来てもらって、こんなところがあったならもっと早く知りたかったっていう声は子どもたちから聞くんですけど、はい、こんな大人もいるからもうちょっとだけ大人に期待してみないっていうのを話します。
あ、そうね、うん、きっかけが、まあ、どんなね、
はい、
大人と触れるきっかけがどういうとこなのかっていうところで見えてくるところも違うでしょうし、大人も知らないことがあって、
う
ん、そこで子どもたちにね、どんな対応したかっていうのはあるかもしれない、
はい、
どっちもどっちってところあるんですね。
そうですね。
で、彼らは結局その堀川さんのところで、はい、シェルターとして保護するんですよね、はい、
しますね。
で、あの、この間お話しなさってましたけれども、その児童相談所とか、はい、まあ、公的の機関などで保護できる期間っていうのが決まってるっていうふうに聞いたんですけど。
そうですね、はい、緊急措置だと2週間までとか、はい、あの期間が決まってるんですよ、
はい、
で、その緊急的にわーっと逃げてくるから、緊急的に過ごせるのはどれぐらいっていうのはもう国のルールで決まっているので、うん、どうにもできないんですね。でも、その決まった期間の間に子どもたち、じゃあどこで暮らすのかとか、自立できるのかとか、学校通えるのかってことを決めるにはあまりにも短すぎて、
2週間ですよね、うん、
無理ですね、
うん、ちょっと自分の中に、自分のもしそうだったらって置き換えたんですけど、
落ち着くまでにも2週間で落ち着くんだろうかぐらいのね、本当に短い時間になっていて、うんうん、で、そこでは賄いきれないまま、じゃあ一回お家に帰ろうかっていうのが大体のケースです。
いや、でも、
そうなんです、現場です、現場です
。
はいはいはい、もう本当にね、制度の方どうにかしてほしいと思ってるんですけど、はい、今のところ変わらないので。
怖い。でも、もう怖くて本当に身がすくんじゃうんじゃないのかな。
いや、もちろんそうですよ、
思いますよ。
そういうところで多分大人に絶望していくんだと思います。
ああ、なるほどね、
うん、あんなにこうひどいってお話をしたのに、うんうん、大丈夫、こっちからもきちんとお話ししてるから一回帰ってみようって、大丈夫じゃないってばって思いながら、もう、うん、分かったって答えてるんですよ、子どもたち。
言わざるを得なくなるん
ですね。言わざるを得ないですね。だってどこにも作ってくれるところがないと思っているから、もうしょうがない、この人の言うようにやろうって言って帰って、引き渡しの時はいい顔をして、その人たちがパタンと扉を閉めた瞬間に、お前あそこで何喋ってきたですよ。
なるほど。
悪化。
そうですね、うん、確かに、確かにそうですね。こういうのって、はい、いじめでもね、
もちろんです
ね、ありますよね、う
ん、
先生に言っただろうっていうところから、またね、親に言っただろうっていうところから悪化するっていう、このパターンなわけですね、はい、で、まあ、今回ね、子供の島沖縄という本を、
はい、
日本機関紙出版センターから出版なさったわけなんですけれども、はいはい、この中に堀川さんはどういうことをお書きになったんですか？
そうですね。私、子供の支援はずっとボランティアから始まって、うん、今シェルターまで始めさせてもらってるんですが、そのシェルターを立ち上げるきっかけになった話も書かせていただきましたし、子供の島沖縄って、私、沖縄が日本で一番子供が育てやすい島になっていいと思っていて、
うん、
県として、
はい、
もう全国の人が沖縄いいね、子供育てやすいねって言ってくれるような、子育て特区にしたらどうかって、実は去年ない、参議院の教育委員会に参考人招致で呼ばれた時に、
はい、
子育て特区を沖縄に置くべきですっていう話をしてるんですけど、そのなんで沖縄をそういうエリアにするべきかっていう私の思いだったり、沖縄県子どもの貧困問題も、全国に先駆けてもう取り組んでるんですが、その貧困を取り組むきっかけだったりっていうものを、この5年ぐらいの沖縄県内の子どもたちのことで動いていた私の知り得る範囲で、子どもに OK もらった内容を全部盛り込みました。
ということは、
はい、
今もう本当に最前線で、動いている堀川さんが感じているその沖縄の子どもたちの現状と、はい、
そうですね、
でそこから透けて見える沖縄の大人の社会ですよね、
はい、あ、そうですね、はい、
その部分ですよね、うん、多分貧困って子どもが貧困ではなくて、その大人が貧困で問題抱えてるっていう、
そうなんですよね。
でも今やっぱりそれを一緒に考えるっていうのが薄いような気がする。
まあ、みんな忙しいっていうのもあるんですけど、うん、じゃあどんな立ち位置でどんな視点を持って子どもたちって、うん、ほら宝じゃないですか、
うん、
なのでそういう子どもたちのために自分にできることはないかって思ってらっしゃる方すごくたくさんおられて、うんうんうん、じゃあどういうふうにその思いを こう形にしていくかっていうサポートになったらいいなというのも書かせてもらいました。
いやー、一冊にまとまりましたね。
まとまりましたというか詰め込んじゃいました。
でもこれをお読みいただいて、はい、今じゃあ沖縄って癒しの島とかね、すごくいいこと言われることいっぱいありますけど、じゃあ私たちの生活、
はい、
それも一緒に生活している人たちがどんな状況置かれてるのとか、はい、どういう状況が見えてるようで見えてないの、うんうん、っていう部分ですね。
そうですね。自分の見えてる範囲よりももっとより視野を広げて、うん、見てほしいなというのも込めました。
さあ、もうこれ届いたばっかりなんですけれども、はい、沖縄県内の書店では手に入る、
はい、手に入ります。はい、はい、注文もできますし、書店にも並ぶというふうにお伺いしてます。
はい。はい、ぜひ、はい、皆さん手に取っていただきたいと思います。海辺でね、お父さんと一緒に。
違うのかね、長男と次男。
長男と次男。
含めますね。
小学生なんですけど。失礼しました。はい、背中がね、映ってたので。
はい、子供の写真が表紙です。はい、これ、家島の。写真です。私が入っておりました。
ね、そうなんですね、
はい。子供たちが手を取り合っていくって、うん、私たちが思っている以上に強いんですね。
うん、
なので子供が安心して子供同士で手をつなげて、安心して大人と手をつなげたらいいなと思って。
お兄ちゃんと
次男、長男と次男なんですうちの。
お兄ちゃんと弟くんってことですね。
はい、はい、そうです。
いや、そうですか。子供の島沖縄。子供同士がやっぱり安心して手を取って、
はい、
大人とも手を取り合って。
はい。
いい島にしたいねっていう気持ちなんですね。
そうです。
はい、ぜひね、皆さん手に取っていただきたいと思います。多分この中には辛いお話もいっぱい出てくるかもしれないですけど、はい、実は沖縄こうだったんだって知りたくないっていうような情報もあるのかもしれないですけど、うん、やっぱりいいことにしていくためには課題をちゃんと知るっていうことなのかもしれません。私も知らないこといっぱいあるので、これからこの子供の島沖縄読んでみたいと思っております。
ありがとうございます。
ぜひね、沖縄県内の書店またはインターネットなどで注文が、
はい、Amazon とか、
はいはい、できるということですので、はい、手にお取りください。そして今回初めて一般社団法人子供の味方プロジェクトの堀川愛さんに来ていただいたんですけれども、はい、ぜひ今後もちょこちょこっと出ていただいて、
ありがとうございます。
今活動こうなってますよとか、はいはい、沖縄の子どもの、ね、現状でここが今問題になってますよ、課題なんですよっていうことまたね伺っていきたいなっていうふうに、
はい、ぜひお願いします
ので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
一般社団法人子どもの味方プロジェクト堀川愛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。